主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに、雑談する番組です。
うん。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
さあ、水月さん、ケリーさんね、
は
あ、
なんや、
植物を育ててるんですよ。
植物、
うん、
何の話や。
いや、やっぱりこう緑って、
家庭菜園、
家庭菜園、安くいもんじゃない、
食べ物じゃない、
観葉植物、
観葉植物
育てておりまして、金のなる木、
金のなる木、
うん、
いやしい男だな、
観葉植物を。いや、学生の時ね、
お
買ったんですよ、金のなる木。
お
枯らしましてね、
お、うん、
それ以来植物は
お金とも植物とも縁がない。
まあ、サボテンも枯らしますし、
サボテンって枯れへんのちゃうの、
枯れますよ、カッサカサになってで、多肉系の植物すら育てられなかった僕なんですけど、
ほう、
ちょっと気持ちを新たにですね、
うん、
去年の、あ、今年の冬に買ったんですよ、
う
ん、
ほう、
で、あれ水、で大事に大事に育てて、
うん、
買った時より
二
回りぐらい大きくなったのね。
お
で、梅雨が明けて、長い梅雨が明けて晴れてきたから、あのずっと室内で育ててたんですけど、やっぱいっぱい日光浴必要だと思ってベランダに出して育ててたのね。で、他にもあるんだけど、観葉植物、 お祝いでもらったのとか、でその他は普通の種子植物とか裸子植物だから、まあそっちは水いっぱいあげてて、一緒に多肉植、あの金のなる木にもガバガバ水をやったらですね、
あかんやん、
腐ってきてね、
あかんやん、
あれ、これ日焼けして葉っぱ汚くなったんだろうかな、違うのね、
違うって、あの手のやつはそんないらんって、
ね、ボトボト葉が落ちて毎日 4,5 枚ずつ葉が落ちて、
は
あ、で、それでまあ枝が落ちて、
は
あ、ね、その最盛期の4分の3まで減ったんですよ。
死んではいない、ね、
生きてるのよ。
ああ、そう。
したら芽が出てきてね、そのポトって落ちた枝からちっちゃな葉っぱが出てきて、今よみがえろうとしてるんです。
よかったね。
すごいね、あの植物の生命力ってね、
うん、
で、どこまで育つのかわからないんだけど、今葉っぱがシワシワで心配なんです、
うん、まあね、これから季節もね、寒くなってくるし、うん、部屋の中で暖かくして、
でも日光浴はさせた方がいいでしょ。
窓際とかに置いとけばいい
じゃん。で、迷ってるんですよ。
うん、
もうちょっとまだ真冬になるまで外置いとこうかな。でも予想値なんか年がら年中ほったらかしで外に置きっぱなしじゃないですか。
まあ、そうだけど、今だって結構夜寒いじゃん。
やっぱ過保護はダメかね。
ダメじゃないって、過保護じゃないと思
います。いや、水をいっぱい、
水のやりすぎは虐待ですよ過保護じゃないよ
でさ、こうへたってきて、なんか枝をね、プチって切ってとか、もう手、なんか思いつくままの、
じゃあ興味ネットで載ってるでしょ、なんだって育て方とか、
で
リカバリーの仕方
とか、ダメなんだって思って、うん、で、なんか2、3本あったんで、
うん、
ね、なんか株に分かれてたんで、
うん、
2本は腐って死にましたね。
あ、そう、
うん、で、1本だけ
一人生きては
んね、生きてて、うん、それを今一生懸命、
こんな、なんかこんな双葉みたいなやつだよね。
そうそうそうそう、
切って分厚いやつだよね。
そう、うん、そう、多分今からお金が増えますよ
よかったね。
もうかわいそうでね。あ、なんか過保護もダメだし、ネグレクト、放棄もダメだし、
そそう
で、難しいね、植物ってね。
そりゃそうですよ、雑草じゃないんだから。
あれでも金をなる木って大きくなると3メートルぐらいまでなるんだって。
へ、
ちょっと頑張って、
そうすんの、
うん、いけたらなって、
はあ、
なんかとっと っと伸びればいいのにねと思うんだけど、じわじわしか成長しないんですよ。それがイライラってしますね。
だったらやめなさい。
さあ、もうそうやってね、こう枯れた枝なんかはスパスパッともう切ったりね、
はあ、
こうしちゃうんですよ。
は
あ、そういう時は刃物、はあ、刃物といえば槍でしょ。今日はうまいこと言ったでしょ。で、今日はですね、槍です。
はい。
槍を特集します。
ほう。前回なぎなたに続いて
槍。
槍。
はい。
つくのが好きなのね。
そうですね。
はい。
男はそういうもんです。
そうですな。
武器で読み解く日本史、山田勝さんが監修の作り事務所が編集された本を参考に。お話をしてまいります、
うん、
槍ですね。
槍、
はい、長い武器、長い棒状の武器の一種です、
うん、そうですね。
刀身、刀の部分が穂と呼びますね、
うんうん、
と、竹や木からできている柄、
うん、
棒の部分が組み合わさったものです、
うん、
で、戦場でよく使われたのは素槍というものだそうですね、
うん、
で、戦国時代に足軽部隊が用いたのも素槍だそうです、
うん、
じゃあ大河ドラマでよく見るのはあれはみんな素槍なんですね、
うん、
やあやあと、
うん、
で長さは約360センチから540センチ、
うん、
4,5 メーターあるんですね。
長いのはね。
4,5 メーターって長いよね。
相当長い、
ね。2階まで届いちゃいますよね。
余裕で。
で、特に長いタイプは、長い槍と言いますが、
うん、
これは450センチから640センチ。5、6メーター。
6メーター。
人間の身長の 3,4 倍はある。
そうやね、3倍以上ありますね。
すごいですね、
うん、
使う目的、時代の流行、大名などによって長さが異なります、
うん、
うん、確かに短いやつで 3.6 メートル、
うん、
長いやつで 6.4 メートル、倍近く違いますよ、
うん。
でもそんな長い棒を用意するのも大変そうですよね。
はあ、
5メートルの棒ってさ、
まあ、まあまあ竹とかならね、 あるかな。
あ、竹か、うん、そうか。はい。で、武士の時代に発達した鎧兜により、
うん、
日本では盾というものを持たなくなります、
うん、
古代原始は盾があったみたいだけど、
古代はね、うん、
こう、まあ、源平合戦の頃でも
手持ちの盾ってのあんまり見ないですね、
イメージないですよね、侍が盾を持っているって。
こう立てかけるやつは、
ね、置くやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、
それはあるけど、イメージあるけど、盾を持って戦うっていうのが西洋っぽいのはイメージないですね。うん。で、盾は日本は使わなくなった。その分、鎧や兜で防御力がカバーできてたんですね。なので、両手が自由なんです。日本の戦う人たちは。
はい。
で、両手は使えて、で、槍を両手で突く方が、スピードが速い。
うん。
で、視察力も強くなるから、
うん、
こう発達してくる武器なんでしょうね、
うん、
刺す、突く、
うん、
叩くのが槍の基本、
うん、
でさらに突き倒す、
うん、
殴り倒すという 棒術のような用法も行うことができました、
うん、
前回言ったなぎなたは切る、突く、殴、払い上げる、石づちで打つとかでしたけど、
うん、
ちょっと違うんですね。
長い絵を使えるってことですね。
うん、なんか突くとか突く系が多いですね。
まあ基本切れないんでね、歯があんまりその鋭い歯がないんでね、
つく感じで全然そうだよ ね、 ね、うん、ついてる感じのイメージと、なんか 敵の槍とこう先でカンカンって当てて、うん、ちょんちょんってこうつつき合ってるようなイメージですね、うん、で、複雑な操作技術は不要です、
うん、
武術の心得のない寄せ集め集団、
うん、
でも簡単に扱えるのが大きな特徴ですね。
はい、
僕でも使えるってこと？
まあその程度の問題はあるでしょうけど。
でも確かに戦争中なんかさ、
うん、
一般の人たちが竹槍だもんね、
うん。
あれも槍ですよね。
それだって前詰めてやっとするのはやっぱり怖いし技術がいるでしょ。映画で基本的に長けりゃ。まあ、なんとなく対抗できるじゃないですか。
そうだね、うん、
普通長いも持ちたがるでしょ
う、うん、
何もなければ
そりゃそうだね、
うん
うん、いやこの槍はいつ頃登場したのかな。
ほう、
1347年頃、
うん、
じゃあ14世紀半ば、
うんうん、
53年合戦絵巻に描かれたのが最初、
うん、
53年、53年合戦って何？53年の駅のこと？
前やったじゃないですか、うん、
のこと？
絵巻物が描かれたのが鎌倉中期なんでしょうね。
ああ、なるほどね。
舞台はその平安時代末期だけど、
うん、そうか、文字の物語は常にあったのかもしれない、うん、それの
絵巻物語がまあなんで、
まあ、
大体その当時の武器とかを大体書くじゃないですか。当時っていうか書いた当時の、
うん、そうか、だからちょうど南北朝の頃ですよね、1347年って、うん、でその絵はそうか、鎌倉中期の合戦をモデルに書いていたと今は考えられていますから、
うん、
だから絵自体は、だから絵を見ると、もの絵の物語はあの11世紀の話だけど、
うん、
絵は13世紀の頃かな、
鎌倉時代の頃のってことね、
うん、なのでこっから考えると槍はですね、鎌倉時代末期には普及していたものだと考えていいのではないか、
うん、
で鎌倉時代といえば蒙古襲来、
うん、
モンゴルのがやってきますね。でここで、大規模集団戦術というのが注目されるようになります、
うん、
前はこう一対一で戦ったり小集団で戦うのが以前はの戦だったんですが、
うん、
こうモンゴルは大軍で押し寄せてきたから、
うん、
こう戦い戦術が日本流と大陸流では違って、それで苦労した。だからこう大集団でも戦うっていう戦術も考えなきゃいけなくなったというところから足軽部隊が登場します、
うん、
足軽よく言いますよね、
うん
うん、秀吉も足軽でしたもんね。
まあね、
武士ではない最下級の造兵、
造兵、
造兵って言うんですか、
うん、
まあなんですか、下っ端の、
ではまあまあ最下級の兵士ですね、うん、
二等兵みたいなもんですか。
まあちょっと近代の軍隊とはまたちょっとね、うん、意味合いが違うけど、うん、
だ武士じゃないんですよね、
もちろん一階の武士じゃないです、うん、
でもその国に住んでる人で召集される一般民みたいなもんなんですね、
うん、
で、まあ、この足軽は方言の乱、
うん、
1156年の頃に騎馬武者に徒歩で付き従う造兵のこと、
うん、
で、足が軽くよく走る兵という意味から、
うん、
足軽って呼ばれるんだって、
うん
うん、だから方言の乱、平安の終わり頃からにこう生まれてきた言葉、なんか戦国時代のイメージあるけどね、足軽って。
まあ、まあまあ一番ね盛んなのはそうですね、うん、まあ応仁の乱以降まあ盛んになってくるってまあ一般的には言いますね、うん、
まあここで足軽が登場する。で刀身や絵を加工する技術が向上して、
うん、
素槍、
うん、
一番簡単な槍が量産されるようになったことから、
うん、
圧倒的な数の足軽たちに弓や槍などの武器が与えられました、
うん、
なんか槍は棒渡せばいいだけじゃん、
うん、
棒渡せばいいだけじゃん。いや弓も使えるのかな。
弓ね、まあね、農民なんかほら結構やっぱり狩りっていうか畑荒らしたりするから、
狩人
イノシシとか狩人ってまでいかなくても、まあ、その全然使ったはことないってことはない。
最低限は使えるんだ、
うん、
僕ダメそうだな。
いやそれあなたは使わないでしょ。
うん、
彼らはほらね畑守るために動物を追っ払わないといけないから。
なるほどね、
うん、
でまあこの蒙古襲来がきっかけで足軽を大量に動員する集団戦というのが、
うん、
ちょっとこれが当たり前の戦い方になってくる、
うん、
ね、とあと槍が普及しますね、
うん、
このことに集団戦と槍の普及によって下克上が可能になるんですって。
うん、
圧倒的な軍事力を有する戦国大名を生み出すことになるのはこの槍の普及だということです。つまりお手軽に戦士が、
そうやね、今まではもうプロの武士同士がつながらないと大きな力にならないけど、農民をかき集めて軍事力にできるってことだよね。
うん、じゃあ松永久秀さんもこうやって下克上をする
の、うん、まあもうあの頃にはまあそれが当たり前になってる時代ですから、
うん、でも大河ドラマ見ててあんまりそういう描き方しないじゃん。
だそういう話じゃない、ま
あ、おいしいとこだけじゃん、
うん、
その下克上する人とする人がやーとかウォーワーって
そりゃそうでしょ、うん、そんなことしたってしゃあない
足軽の活躍
同様の話なんかしたって
そうですな、うん、ちょっとねやっぱね光秀さんはね、
うん、
都合よくうろちょろしすぎだよ。
そういう話はしゃあない、
分かってるけど分かってるてるけど、何その朝倉義景からさ、
うん、
京都とか大阪に行ってこいとか言ってさ、その京都向かった途中でさ奈良に寄ったりとかさ、
うん、
ちょっと自由すぎない？
それは大丈夫でしょ。
そんなにさ
時間がってこと？
時間もそうだし、そんなにさ明智光秀ってさ、
うん、
その戦国大名に面会に行ってこんにちは会いに来ましたよって言って信長に会いに行ったりさ、松永久秀に会いに行ったりさ、足利義輝に会いに行ったりとかさ、ピャンピャンピャンピャン都合よく会ってるじゃん。
これはだっていきなり単身で乗り込むだけはないじゃん。一応義昭の命令でその手紙の一つも持ってるだろうし、信長のメンツで来てんだからそれは一応仰ぐでしょ。
そうか、通行手形は持ってんのか、
ペロンって来たわけじゃない
でしょ。なんかそういう風に映ると何この人って、嫁さんほっといてさ。
いやいやだってそれで、ね、偉くなった人じゃん。
そうだけどさ、
こっちとこっちを結んで偉くなった人なんだから、
う
ん、
育児放棄しっぱなしだよ。
なんでちゃんとあの人が、
ひろこさんがさ、うん、やってるけどさ、
なんとか文乃さんが、
木村さん、
木村文乃が
文句も言わずさ、でお母さん田舎に帰しちゃってさ、
お母さん帰りたがってたからいいじゃん、
うん、明智の将に帰っちゃってさ、うん、石川さゆりいつ歌うんだろうね。天城越えとかしないのかな。だから
貼り付けになる時
なるんだよね。
なるよね、貼り付けされなかったんじゃない。
野際陽子を超えられるんだろうかね。
あ、
うん、強烈でしたよ、野際陽子
さん。野際陽子のね、あれは秀吉の時か。
そうそうそう、うん、村上
秀明、
ひろあきさん、
秀明、
ひろあき、ひろあきさんのお母さんなんね、
う
ん、
そうそうそう、
役ね、役よ、うん、ね、はい、 足軽ですね、この槍を使う足軽の9割は農業のシーズンオフに徴用された農民、
うん、
これなんでかというと人件費が削減できる、
うん
うん、でだから必要な時だけ呼び立てて必要じゃない時は畑やってろと。
いやいやだ、農閑期しか使えないでしょ、
うん、だその分その徴収
必要な時はダメです。こっちが必要でも田植えの時期は
呼ばれないの？
田植えの時期に呼んだら米取れないじゃん、
うん、ああだから戦しないようにする
んです。戦だから冬にするもんです、
うんうん、だからその呼ばれる時だけ、
うん、
兵隊代は払うわけでしょ。
出ない、兵隊代は出ないんじゃない？
本当、
うん、
あでも維持費はかからない。でも
日常生活してるってことでしょ、うん、彼らは自分の家族のために一生懸命働いて、
戦で呼ばれた時は
暇な時だけちょっとボランティアでしょ、
うん、だから呼ばれた時は飯代とかは
お父さんからまあまあ兵糧ぐらいは出るんでしょ
う、うん、でそういう意味でもやっぱ維持費は削減されるよね、
うん、
必要な時だけ呼ばれる、
うん、
でもさ、じゃあさ、あの上杉さんとかさ、
う
ん、冬雪国だから戦しないじゃん、
うんしなくはないけど。
あそうなの、
うん、
でもあんな雪深いとこ大変じゃない。
上杉ってほら大体よそでするでしょ、自国で戦わないじゃん上杉謙信。絶対関東平野とかで来るでしょ。で
出てくるね、甲斐、うん、の国に行ったりとか。でもあでも冬なんか山越えれないじゃない
出稼ぎみたいなもんなじゃん、
うん、
山越えて 冬の間戦って春に帰っていく。
うーん、あなるほど。米の収穫終わって、
うん、
秋祭りも終わったら、うん、雪が降る前に関東平野に行って、そうそうそう、冬の間戦う。はあそうですか。はい。でまあね、あの足軽さんは確保も簡単だし、で槍も使いやすいからっていうのでたくさん雇います、うん、で室町時代は農民が普通に槍を所有することも許されていたそうです、
うん、
一家に1本や2本ぐらいあるってことなんだ。
まあこれも大体動物対策とか多いね。
槍で、うん、何を取るの？弓は飛び道具だから分かる。
あれってほら結構とどめ刺すのって一番危ないでしょ。
あそうだね、グサ、うん、って刺す、
近づくとほら、
うん、
イノシなんかの牙に突き上げられるから、
うん、
遠くからプシュッていう。
なるほどね、
うん、
さてこの槍を使って輝かしい戦歴を残した人を紹介しますね、
うん、
赤松遠心。
赤松遠心、
はい。誰？赤松さんって室町時代の人
ですよね。ああそうですね、播磨の
守護、そうそう、
うん
うん、六原短大で、
うん、
遠
心は違うな、あの時か、南北朝の時ですね、うん、
最初の方の人
です
けど、
そうそうそう、
赤松家は
後に、そうそう、あと赤松光助とかね、
うん、京都のね六原短大を攻める時に、
うん、
赤松軍は3000人、
うん、
で幕府軍ですよね、
うん、
重装備騎兵が2万、
うん、
この戦いなんです、
うん、
で京都の狭い路地が入り組む市街地で、あと森林が多いの、森に帰ってんの京都は
いや、うん、そ
のとか、まあ、狭いところでは、
うん、
あの重装備騎兵はやっぱりあの広い平野での戦いは得意なんで、
そうそう、
その市街地とか森の中みたいなところでは不利なんですって、
うん、
広いところに誘い出して弓矢で集中攻撃して敵騎兵がひるんだら槍で突撃するっていう戦争方法。
町のこういう路地の入り組んだとこでは戦いなわけじゃん、
うんうん、でちょっと広いとこまで、
広いところだから間詰められると馬に乗ってる人には負けちゃうから弓でやって追っかけてきたらその路地の中で槍で突き殺すみたいな、
うん、ずるいね。
ずるいです
よ。ずるいですって。ゲリラ戦ですね、
まあ、赤松遠心って言いますよね、うん、悪党ってやつですから、そういう戦法でやるんでしょう。
まあ、集団対集団の戦いの場合接近戦になれば柄の長い槍が有利です、
うん、
赤松軍の戦いは集団戦の槍の有効性を、証明した戦いだったそうですよ、
うん、
もう一人楠木正則さん、
うん、
正は正しいで則は儀式の儀人弁によし、
はいはい、
ですね。楠木正成の三男坊だそうですね。
そう
です
ね、
うん、この人1352年に京都を攻撃、
うん、
北朝を攻撃してるってことですね。
そうですね、
うん、でやっぱり街路の左右の家の屋根に足軽を待機させ、
うん、
突進してくる敵騎兵の馬に矢を射って落馬した敵将を地上に隠れていた武将が槍で討ち取ったと、
うん、
汚いですね、
うん、
屋根から弓打って、
うん、
そして下から突くと、
うん、
1361年も京都を攻撃したそうです、うん、この人、
はい、
足軽が盾を並べて盾の陰に槍や長い刀を持ったものを
なぎなたでし
ょ、なぎなたか、
うん、
5、600人ずつ配置、
うん、
で敵騎兵の馬を槍でついて落馬させ突き刺した、
うん、
という、だからこの人も槍を使った戦術で活躍をした、
うん、
で南北朝時代は従来の騎馬兵を中心とする部隊を倒した者が合戦で勝利するという勝ち方の幕開けが南北朝時代から始まったんだって、
うん
うん、つきゃいいんだね、
つきゃっていうか、まあそうだよね、まあ、要するに鉄砲ができるまでって馬には勝てないんですよね、歩兵って絶対、
う
ん、
そうね、
体でぶつかってこられるんで、
はい、
長江のね槍で要するにこう並べて壁を作れば、
うん、
馬って突進してこれない、
うん、危ないよ ね、
だから馬上の人って絶対馬から引きずり下ろさないと打ち取れないん
で、そうです
よね、原則ね、基本的に、
うん、
槍しかない、ね、結局柄が長いもんでしかやれない
って、なるほど、
うん、飛び道具はやっぱり技術がいる、
うん、
当てるっていうのはね、
スナイパーはね大変です、
ね、いやね、弓矢はなかなか当たらないんで、
うんうん、なるほど。さあ南北時代までね、南北朝時代のね、
うん、
まで槍ってこう普及してきたんですが、
うん、
この後やっぱ戦国時代にねさらに発展していきますが、
うん、
これはちょっと時間がないので次回
に、次回、
はい
はい、
持ち越します、
続で前後編、
前後編になっちゃいますね。じゃあお便り参りましょうかね、
手紙、
はい、サイクルマンさんからいただきました、
サイクルマン、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています。奈良時代の歴史本を読みました。読んでいる中で藤原の仲間と安倍の仲間を同一人物と思い込み、なんか話がつながらないなぁと思っていました。
うん、
でも読書後半で別人と気づき、書いている内容が理解できました。名前が違うのだから当然別人ですよね、
うん、
でも大和奈良時代の人の名前は読みづらいですね、
は
あ、東の綾の値の駒、
あ、
違ったっけ、
大和ですね、
あ、大和、え、ど、どれ、
大和の綾の値駒ですね、
はい、うん、これさ、聖徳太子の奥さんだよねこの人、宇治がいだこの姫巫子だって、
あ、宇治の書いた子の姫巫子、
書いた子か、宇治の書いた子の姫巫子、うん、なんて読めないですよね、かろうじてギリギリ、うん、ね、なんか読むコツはありますかといただきました。
覚えるしかないです
もうだって当て字だもんね昔のね、
当て字ではないです
ね、当て、ほらこのさ、飛鳥時代の人は読みづらいね、
うん、
うん、
まあ、宇治ってね全部地名だしね、大和も生駒さんの東側だから大和、
うん、
でしょ、値はだって、
ね、でも東でさ、あの、ごめん、
もちろん読めない、うん、そんな普通には読めない、
東の漢字の直接の、うん、
コマって書くんだよ。
この辺の値はだってほらカバーネットでしょ、うん、
それは
コマさんですよ、うん、おこまちゃん。
本当にさ、貝だこの姫みたいな、
貝だこなんていうのはどういう意味なんでしょうな。
ねえ、時々こう意味の不明な
感
じありますけど、まあでもこの聖徳太子の奥さんなんて、
聖徳の奥さんなんだっけ、
だから
美達天皇の娘さんかなんかだよね。
美達か、あの水子さんの
水子天皇の
子供、娘さん、
あ
姉さん女房なんだよね確かね。
あ、そうな
ん
だ、うん、3人ぐらいいるよね聖徳太子の奥さん、うん、
なんか聖徳太子はあの人が有名だよね、曽我の馬子の
閉じ子のやつね、
あ、
うん、
あっちの方が有名ですけどね、うん、うん、まあ聖徳太子の物語系読むとまあ出てくるけど、
大和の綾はあの人だよね、寿司を殺す人だよね、
うん
うん、
弓の名士だ
って、弓ですよね、うんうん、
なんてね、やっぱ振り仮名を読んで慣れてくださいって
、ね、まあ、まあ、誰も読めないでしょ、これ研究者じゃないんだから、
こんなのさ
普通の常識とかのレベルじゃないでしょ。
センター試験に出るかな、
読みは出ないでしょ。出ない
ですね、引っ掛けっていう問題ないもんね、
もちろんセンターにはないしね、
うん、
読みはだって大学にはじゃないでしょ。
いや、こんなの多分振り仮名くっつくよね、こういう人
い出ないでしょ、
出ない、
本寿司に関係ないでしょ、うんうん、
はい、もう覚えましょうしかないんですね、もう体で
好きになったら覚えられます、おのずと、
ね、覚えれるよね。
ね、
なんかその神話の登場人物、日本神話の登場人物とかさ、
no.
覚えられるのは覚えられるね。
そらだってね、うん、地味だってよく分かんないんだから。
馬師町とかなんか、
何それ
馬師町って、大物主の子供、
へえ、
うん、三輪さん関係の
神様はほらまだなんか一応なんか意味があるじゃん、うんうん、それにまつわるとか、まあ、
アマテラスみたいなの分かりやすいけどさ、
うん、ね、一応なんかあるけど、うん、
はい、北条政子さんからいただきました。
阿波将軍来た、
はい、皆さんこんにちは、相模在住の北条政子です。 お便りするネタがしばらくなかったのですが、やっと出てきました、
うん、
7月に販売されたゴーストオブツシーマというプレイステーションのゲームで対馬に興味が湧きました、
うん、
あらすじは現行で蒙古軍に侵略された対馬で、は侍が80騎で立ち向かいますが全滅。ここでは生き残りの地頭の侍が蒙古軍に立ち向かうというストーリーです、
うん、
時代交渉は戦国時代寄りですが、海外制作のゲームでよくぞここまでやってくれたと大満足です、
うん、
お墓の前で侍が刀を置いて正座するシーンなどの作法が完璧だったり、個々の要素の作り込みが素晴らしいのです。またファンタジーとしての対馬の景観も素晴らしく、実は実際に対馬がこんなに素晴らしい景観がある島だったとは知りませんでした。このゲームで海外の人、このゲームは海外の人気もすごく、今年のベストゲームと言われています。さてゲームの宣伝になっちゃうので本題です。原稿って以前取り上げてますか？もしまだならぜひお願いします。取り上げ済みでしたら、対馬と壱岐の、占領に関してとかいかがでしょうか。原稿自体は日本側の資料が乏しくわからないことが多い分、とても興味がありました。今はこの島の美しい景観に感激したのがきっかけで、対馬、壱岐、志賀島、
鹿の島
など占領された島のことにもっと興味が湧きました、
うん、
ちなみに最近知りましたが、2年前にやはり対馬と原稿を題材にした深夜アニメが話題になっていたそうです、
うん、
原稿は台風ではなく鎌倉武士の奮戦により決着がついたとだんだん浸透してきましたが、まだまだわからないことが多いらしく研究が進むといいですね、といただきました、
うん、
ゴースト・オブ・ツシマ、
うん、
ご存知？
いや僕ちょっとね、なんかで見た 聞いてちょっと調べました。
あ、そうですか、はい、まあなんかゲームっ子界隈では
っていう話を聞いて何なのかなと思って、はい、僕ちらっと、うん、まあまあそんなザザッと調べただけですけど。
やってないの？
やってない、
うん、ケリーさんもあんまりね人殺すようなの嫌い
なそうですか、
うん、ああいうゲームって
これ、え、これは何？パソコンなの？
いや、プレイステーションだからゲーム機ですよね、
あ、
うん、でなんか話の時代、物語の舞台は原稿の、
うん、
本当に対馬なんだけど、なんかキャラクターの衣装とかのものは戦国、
ね、まあ、まあ、アメリカ人の好きな侍って感じでしたな、ね、うん、
だから鎧兜もバラエティーにできるのはやっぱ戦国ものでしょうね、多分 そうなんでしょうなと思って、
腹切り侍って感じでしたな、うんうん、
なんですが私はちょっとやってないんですが、存在は知ってますが、評判は、うん、話題になってどうも知ってますが、
アメリカ人が好きなんでしょ、うん、日本人も有名なの、人気なの、
うん、そうそうそう、
本当に、
うん、
ちょっとなって感じでしたけどね、その
まあね、まあまあこうやって私たちはケチつける
そうそうそう、商売みたいなもんなんだ、
ですが、うん、うん、評判はいいみたいですよ。でその対馬とかのその再現とかはいい、その地理的な風景とかはなんか、
まあ、CG はね、うん、むちゃくちゃ綺麗ですけどね、
すごいらしいですけどね、うん、さあ原稿はおもれきでやりましたか？やってませんね。
あ、そうなの？
やってないです。
あ、そう、うん、
ちょっと大きなテーマなので、
あ、
うん、ネタが尽きた時用のストックの一つになってますね。
原稿全部って言うと大変だね。なんだろうね、なんか切り口がいるわな。
それは北条時宗の話。
時宗の話、
うん、
これ現場にいないじゃん。原稿の話じゃないでしょ、時宗の話になっちゃう。
原稿の時でしょ。でもだから大河が
駆け引きの話、
見直さないといけないじゃん。
でだもっと戦場の話でしょ、
もうあり
だろうし、九州の話をした
り、その外交の話でもあるかもしれないしさ、
でそ
う、
ね、
うん、
2ヶ月ぐらいかかるでしょ、その話した
ら。だから なんかね、その取っかかりをするものもちょっと大きすぎて、
あ、
でいい資料がなくって勉強する、
あ、
うん、なんかちょっと倉庫に眠ってるネタですね。
あ、
な、まあアニメはちょっと僕知らなかったけど、
なんてやつか
知らない、2年ぐらい前だって。
へえ、
平成時代にやってたんだね。
平成、
うん、
漫画はなんだっけ、なんとかっていう漫画見たの、アンゴルモアだったっけ。
あれって何、原稿の話
だ、対馬の話だったよ。原稿の話だった、しかも対馬の話だったよ。
へえ、あっちの元の方の目線の話。
いやいやいやいや、鎌倉武士が主人公で、
なんでアンゴルモアなの。
モンゴルから来てるんでしょ、アンゴルモアって。
そうなの、ノストラダムスはモンゴルから。
いやだからアンコール、ほらモンゴル軍ってヨーロッパまで攻めていって、ドイツとかポーランドまで行ってるから、うんうん、その恐ろしいっていうのが悪魔と。
そうなの。
そうでしょ、
モンゴルなの、アンゴルモアの。
そこから来てるでしょ。
へえ、アンゴルモアなんか20年前の話だよ
ノストラダムスの話でしょ、
うん、
もうさ、アンゴルモアって言ったらそれ思い出すけど
さ。魔王だよね、
うん、
へえ、はい、またちょっとねネタ仕込んでいつかやろうとは思っております。
まああるんじゃないですかね、いつか、
はい、
うん、
さあ続いて長崎のよりよりさん。
よりより、
はい、ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。以前鎖国中の出島の食事についてお便りをしましたが、長崎で焼いていたパンは生地が発酵してふわふわになる食べ物ということで、酒まんじゅうの皮が元になっているため、隠れキリシタンがキリスト教のお祝いの日などにパンの代わりに、おまんじゅうを食べていた風習が今でも残っています。日本が開国して出島がなくなるとき、鎖国中の独占企業だったパン屋は、今後も長崎で売るパンはすべて自分の店に任せてほしいと願い出たそうですが、自由競争に負けてしまいました。この頃には出島にいた日本人料理人も パンの焼き方を知っていたので、仕事を失った梅吉という料理人は東京のパン屋さんに就職します。当時外国人向けに焼いたパンはビールの原料ホップで発酵させていたため、梅吉の技術は古いとして長く進められなかったそうですが、店の主人がこの旧式のパンを日本人好みに改良したことが明治天皇に献上された、銀座木村屋総本店の酒種あんぱんが生まれるきっかけになったそうです、うん、といただきました、うん、この梅吉さんは、
うん、
鎖国中の外国人向けのパン屋さんの職人になった。
オランダ人のために作ってたんだね、
うんうん、で東京で再び
帰国して失業しちゃって、
うん
うん、
でも明治天皇が食べたんでしょこのパンを。
木村屋のあんパンってね有名ですよね。
中村屋じゃないの。
中村屋だっけ。木村屋があ
んパンって中村屋じゃなかったっけ。中村屋、木村屋、あれ
木村屋じゃ
なかったっけ。銀座中村屋、
中村屋
ってなかったっ
け。中村屋、井村屋じゃない。
井村屋は三重県
で肉まんですね。
あ、なんかあれ豚まん、肉まん、なんか銀座のさ、
はあ、
なんか肉まんの店ってなんか肉まんか
蓬莱
ちゃ、違う違う、東京銀座の
銀座木村屋、
木村屋か中村屋じゃなかったっけ。
中村屋、木村屋、アンパンの元祖って書いてありますね。
そうですか、うん、食べたことあるのかな僕。
本当になんかいただいたことある気がするな、うん、
でもこんなのなんか真空パックになってんの。
いやいやいやいやいや、
生
桜の花がピッて出てるだけ、塩漬けのあれじゃないの。
でもそんなのどこのパン屋でもやってるじゃん
そうかな、ちょっと小ぶりの。
あず小倉派、あこしあん派、
粒
粒粒粒
あんが好き。
あでもあんパンは粒の方がいいかな。
こしあんやだ、
あのごま乗ってるのが好き。
消しじゃないってなくて、うん、消しのみでしょ。
あ消しなの、黒ごま
ちっちゃいやつでしょ、う
ん、
ちじじじ。
ああんじゃなくて僕ごまがいい。
ごまなんか乗ってないでしょ。
え黒ごま乗ってるとこある。
嘘だ、
うん、
消しのみでしょ。
あのあれでしょ、冷えみたいなやつ乗ってるでしょ。あのちっちゃいごまみたいな、あれよりもごま、黒ごま乗ってる方が好き。
へ
え、うん、あんまりあんパンで食べない、
まあ、食べないね、
うん、なんか若い時ちょっと食べてたけど、
うん、
あんまり今食べないな。ジャムパンの方が好き。ジャムパン、
ジャムパン、
うん
甘いパンなんか食べる今。
ジャムパン無性に食べたい時あって
嘘だよ、
ゴテゴテにジャムかの塊かちょっと頬張りたい時があってたまーに買う。
中村屋が豚まんですね。
中村屋が肉まん、うん、豚まん、
中華まん
ですよね。違うんですね、うん、
カレー、
うん、でもじゃあ有名なあんパンは長崎にルーツがあるんだね。
なさかだねから来てるね、うん、発酵する技術、ね、
あなんか食べたいですねあんこね。
あんこ、うん、あそう、
はい、じゃあ今日はここまでにしましょうかね。
終わり、
はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。